それでは時間になりましたので、しばらく黙祷を捧げます。黙祷終わりました。招きの言葉。主はその聖なる神殿におられる。全地を御前に沈黙せよ。お祈りをいたします。全能の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。先週の1週間、私たち一人以上守ってくださり感謝いたします。今コロナやオミクロンの感染防止のため、まん延防止重点措置が出され、この街道に集い共に礼拝を捧げることができない状況であります。しかしながら、それぞれ与えられた場所で礼拝を守っておられます。神様、どうかお一人お一人の上にあなたの豊かな祝福がありますように祈り願います。また今日の御言葉を通して、教会から遠ざかっている方や、また精神的に弱っている方、その方々にあなたからの力と慰めをお与えください。また病を負っている教会員、また施設の中におられる教会員を主が癒し、励まし、力をお与えください。そしてどうかこの危機をみんなが乗り越えることができますように、力と知恵を、また忍耐を与えください。この祈り、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美歌 3番の一節を聞きます。今日の聖書箇所は創世記31章1節から21節です。それぞれお読みしてください。創世記の31章に入りました。今日の聖書箇所には、ヤコブがふるさとに帰ることを決意して、家族を連れてラバンのもとを去るという、その出来事が記されています。ヤコブが多くの財産を所有するようになって、ラバンの息子たちはヤコブについて悪い噂を流しました。今日の一節にあるように、ヤコブは我々の父のものを全部奪ってしまった、父のものをごまかしてあの富を築き上げたのだという噂です。またヤコブはラバンの息子たちだけではなく、ラバンの態度も以前とは変わっていたことに気づきました。ラバンと彼の息子たちはヤコブに対して妬みを抱いたようです。その時、主なる神はヤコブにこう告げます。三節です。あなたはあなたの故郷である先祖の土地に帰りなさい。私はあなたと共にいる。このことはすでにヤコブの心にあった思いでありました。ところが神様はさらにはっきりと、今こそがその時だと示されました。ヤコブはこの神の言葉を聞いて、今ラバンのもとを去ることが 神の御心ではないかと考えるようになりました。そして家族を連れてラバンのもとを出て行こうと決意を固めました。つまりヤコブは周りの状況と神の言葉によってこれが神の御心だと判断したのです。私たちも神様は何を望んでおられるのか、それが御心にかなうことなのかどうか迷うことがあります。そのような時、周りの状況と神の御言葉は私たちに歩む道を教えます。詩篇119編の105節に、あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火と書いてありますが、この神の言葉は私たちに歩むべき道を教えます。ヤコブは二人の妻ラケルとレアを家畜の群れがいるドアラに呼び寄せて自分の決意を伝えます。古節以下にヤコブが妻たちに言っていることが記されています。古節から七節です。最近気づいたのだが、あなたたちのお父さんは私に対して以前とは態度が変わった。しかし私の父の神はずっと私と共にいてくださった。あなたたちも知っているように、私は全力を尽くしてあなたたちのお父さんのもとで働いてきたのに、私を騙して私の奉仕を10回も変えた。しかし神は私に害を加えることをお許しにならなかった。ヤコブはこう言って今まで妻たちに秘密にしていたことを明かしたのです。つまり島とプチとマダラのヤギを増えてヤコブを富ませた、その不思議な技は主なる神が夢の中で教えてくださった通りに従って得た奉仕であると妻たちに知らせました。ゆえにヤコブがラバンからもらったものは何もないと言っていたのです。ヤコブは自分に注いでくださったその神の恵みを妻たちに明かしして、はっきりと神様が命じられた御言葉を告げました。それが13節です。私はペテルの神である。かつてあなたはそこに記念碑を建てて油を注ぎ、私に誓願を立てたではないか。さあ今すぐこの土地を出てあなたの国に帰りなさい。ヤコブはこれ以上妻たちに何も言いませんでした。これを聞いた妻たちはヤコブに同意をします。14節15節です。ラケルとレアはヤコブに答えた。父の家に私たちへの修行の割り当て分がまだあるでしょうか。私たちはもう父にとって他人と同じではありませんか。父は私たちを売って、しかもそのお金を使い果たしてしまったのです。これは自分たちが当然もらうべきものを父親が取ってしまったという言葉で、妻たちもラバンに対して不満があったようです。そしてどうか今すぐ神様があなたに告げられた通りになってなさってくださいと言って、このヤコブの決意を支持しました。こうしてヤコブは家族を連れてラバンのもとで手にしたすべての財産を携えて、父イサクのいるカナンの地を目指して出発します。最後の20節ですが、ヤコブもアラム人ラバンを欺いて自分が逃げ去ることを悟らないようにした。ヤコブはラバンが気づかないようにしてラバンの元から脱走しました。今日の聖書箇所から神の時について考えてみたいと思います。先週の言葉でありますが、30章の25、26節でヤコブはラバンにこう言いました。私を独り立ちなさせて生まれ故郷へ帰らせてください。私は今まで 妻を得るためにあなたのところで働いてきたのですから、祭司と共に帰らせてください。あなたのために私がどんなに尽くしてきたかよくご存知のはずです、という言葉があります。おじラバンの家に来たヤコブは妻たちと12人の子供たちが与えられて大きな家族を持つようになりました。この時ラバンのもとですでに20年の年月が経っています。レアのために7年間仕えて、またラキルのためにも7年間仕えて、さらに6年間ラバンの家畜の群れのために仕えていたのです。そのようなある日、ヤコブはラバンに私を独り立ちさせて生まれ故郷へ帰らせてくださいと申し出たわけです。ヤコブは20年経って家族も与えられたので、今こそがその時だと考えていたのです。しかしながらヤコブが今こそと思ったその時と神様が定められた時は同じではありませんでした。ヤコブは最初は7年間だけと思っていたはずです。しかしやっと7年間働く後になりました。また14年間経って今度こそ帰ると期待したでしょう。ところがまだ時は満ちていませんでした。さらにあと6年間働くことになります。しかしそれはヤコブにとっては必要な20年間でした。その間に財産を増やすことができたのですが、それよりも人間的にヤコブは神の祝福を受けるにふさわしいものへと練り上げられていたのだと思います。ヤコブはもともと兄エサを騙して自業自得のような形でふるさとを出ざるを得ませんでした。ところがこの20年の間に騙されるとはどういうことであるかを身をもって経験をしました。そして騙されたからといってすぐにラバンに仕返ししたりせずに神の時を待ちました。コヘレトの言葉3章を見るとこういう言葉があります。何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。生まれる時、死ぬ時、植える時、植えたものを抜く時、泣く時、笑う時、求める時、失う時、愛する時、憎む時がある、と書いてあります。つまりすべて定められた時があるということです。しかしこの定められた時があるということは分かっていても、その時がいつなのか知ることは決して容易なことではありません。人は悩むので、この時について、その時はいつですか、いつまでですかという質問をします。今与えた状況がいつまで続けられるのでしょうかと質問します。また長い間病と戦っている人は、主よ、私はいつまで病気に苦しまなければならないでしょうかと質問します。また人から苦しみを受けている人は、主よ、私はいつまで苦しみを受けなければならないのでしょうかと質問します。今日のヤコブの場合も、義理の父親のラバンのために20年間一生懸命に伝えてきたし、妻たちや12人の子供たちも与えられたので、今こそラバンの元から離れてふるさとに帰る時だと考えていたわけです。しかしラバンは腕の良いヤコブを手元で働かせておきたいと思い、これまでの働きに対する報酬を与えることを提案しました。しかしラバンはラバンを騙して報酬を与えると言っておきながら、そうさせないように裏で画策をしました。それが先週までの内容です。ところが今日の9節を見ると、 ヤコブが妻たちにこう証しをします。神はあなたたちのお父さんの家畜を取り上げて私にお与えになったのだ。このヤコブが明かしたように、神様の顧みと祝福があって、ヤコブは多くの富を所有するようになりました。そのヤコブに対してラバンの息子たちは冒頭に言いましたように悪い噂を流したわけです。またヤコブに対するラバンの態度も以前とは変わっていました。ところがその時、神様がヤコブに現れて、あなたはあなたの故郷である先祖の土地に帰りなさい、私はあなたと共にいる、このように語りかけてくださいます。この言葉を聞いてヤコブははっきりと、今こそがラバンの元を離れて故郷に帰る時だと示されました。このように人生を生きていく中、神様の定められた時がある、そのことを信じて神の時とともに歩んでいくことが必要ではないかと思います。自分の願う時がありますが、神様の定められた時がある、そういうことを信じることです。そしてその神の時を信じて臨退し生きていくお互いでありたいと思います。神様は御言葉を通してヤコブに一番良い時を備えてくださいました。そのように神の時に私たちの人生の時を合わせて生きていく知恵ある人になれるよう祈り願います。お祈りをいたします。主なる神様、この朝も御言葉を通して私たちに語りかけてくださり感謝いたします。私たちが神様の定められた時があることを信じ、その神の時に従って生きるものとならせてください。そして神様から与えられた祝福をいただくことができますように、守り導いてください。今まん延防止重点措置が出ているその間でありますが、教会員一人一人の今週の日々の歩みをあなたの恵みによって守り導いてください。この祈り、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美歌457番一節を賛美します。
お立ちいただいて、使徒信条を
告白します。人を信じよ。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い高度の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。お座りください。献金を捧げます。それではお立ちいただいて、主の祈りを捧げます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にも出させたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。しばらく黙祷を捧げます。これで2022年の1月23日の礼拝を終わります。